さてここからはゲストコーナーです。スポーツの秋、皆さん体動かしていらっしゃいますか？いい汗かいていますでしょうか？今日はですね、ユニークなスポーツを紹介していきます。スタジオには尾道市立大学3年生でセパタクロー部の部長でいらっしゃいます増田佳穂さんに来ていただきました。増田さん、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。もうね、いろいろと聞きたいことがたくさんありまして、時間に収まるかなというところなんですが、ね、もうのビシバシ答えていただきたいと思います。
はい、頑張ります。
頑張ってくださいさて、部長ということで3年生、学部は何を学んでらっしゃるんですか？
今は日本文学科にいて、ゼミが伝承文学っていうの入っていて、そう、ちょっと昔の資料とか読んだり。
ああ、そうなんですね、はい、じゃあちょっとなんか静かな感じの学びですか、ね、そうですねどちらかというと生徒どうだったら、はいはい、で、思いっきりセパタクローってね、すごい激しいと思うんですけれども、はい、まずラジオを聴きの皆さん、まあ、以前もですねちょっとご紹介させていただいたんですが、セパタクローって何っていう方もいらっしゃるかもしれません。どんなスポーツかちょっとご紹介いただけますか？
簡単に言ったら、足でやるバレーのような感じですね、
はいはい、もうバレーボールを足でする、だからちょっとサッカーとバレーボールを融合した感じなんですよね。
そうですね、そんな感じです。
空中の格闘技と呼ばれておりまして、めちゃくちゃアクロバティックなんですよね
はい、結構、
ね、でも増田さんすごい小柄でなんか華奢なんですけども、試合ではもうめちゃくちゃハードなそしてね、アクティブな動きをされてますけれども。
そうです ね、
これ3人制ですよね、
基本的に。3人制 で、
ね、で2人制と4人制もあるんですかね。
そうです、そうです。
でもまあメジャーというか、まあ大体3人制というセパタクローなんですが、はい、まあセパタクローっていうと、まずボールがちょっとハンドボールのような大きさですよね。
そうですね、
ね、で、プラスチックでできていて、はい、ちょっと穴も開いていて、はい、塔のカゴのような感じですよね。あれ痛いですよね。
あれ痛いです
で、まあ、男子と女子でちょっと重さとか大きさ違うみたいですけれども、はい、まあまあの重さがありますよね。まあまあ、ね、でプラスチックだからもう、私もうちょっとね、シリコンとかそういうものかなと思ったんですけどこれを蹴るっていうと、まあ、だいたいくるぶしとかね。
そうですね、
痛い。
もう最初の頃はめちゃくちゃあざできて、
そうなの、
もうめっちゃ痛かったんですけど
でもも
う慣れましたね。
そうですか。ちなみにいろんな部が大学でもあると思うんですけれども、はい、まず増田さんがそのセパタクローと出会ったきっかけ教えてください。
私ずっと小学生の頃からサッカーしてて、でそれで大学でもちょっと球技系やりたいなと思ったら、たまたまセパタクローあって、まあ、体験行ったらもうそのままハマっちゃったっていう感じの流れです。
どんな点が特にハマったんですか？
いや、なんかみんなほとんど初心者なんですけど、もう始めたらなんか自分のもう成長が感じられて、なんかもうこんな年になってまで自分がこんなに成長感じれるものがあるのかと思って、そういうのがとても惹かれました。
こんな年でまだ大学3年生確かに見るとでもね、まあ、やっぱりね、はい、そういうスポーツの人たちって子供からとか、はい、あ、でもサッカーをやってたっていうので生かされてますか？
もうだいぶ生かされてます。
それそうですね、ボールを蹴るんですもんね、はい、手使っちゃいけないということで ね。で、あとはブロックはもうその足か、はい、そして背中とか、
はい、そうですね、
ジャンプ力も必要なんですよね。
ジャンプ力もいりますね。
ね、でポジションが3つあって、
ポジションが、アタッカーとサーバーとトサーっていう3つがあります、
は
い、
でもう固定、ほぼ固定なんですかね？
そうです ね、基本的に。
あ、バレーみたいなローテーションとかなくて、
はい、
ね、固定なんです、はい、その中で増田さんは？
私はトサーっていうポジションやらせてもらってて。
トサーというと
バレーで言ったらセッターみたいな役割ですね。
です
ね。
で、まずサーブする人にボールを投げるんですよね。
あ、
それはまた別。
アタッカーの人がやってくれるんですけど。
アタッカーの人がない。
はい。
あ、そしたらそのもう一番結構重要ですよね。トサーというと。
ちょっと一番緊張しちゃうかもしれない。
あ、それをもうボールバレーだったらトスするけれども足で渡すという。
はい。
なんですね。そうか。ああいうちょっと男性と女性でスピード感とかね、
はい、
また違ってくるんですけれども、女性はなんかきめこやまやかさと、あとしなやかさっていうのがありますよ。体は柔らかい？
あ、まあ、ちょっと硬いですけど、まあ、尾道の中だったらまだちょっとマシな方ぐらいです、
うん、そうなんですねそうか。いつどんな風に大学では練習されてるんですか？
火曜日と水曜日と土曜日が大学の体育館使わせてもらってて、日曜日はあの日比崎小学校さんの体育館をお借りしてやらせてもらってます。
あ、そうですか。日比崎小学校さんに行くのはなんか一般の方と一緒にやるとか？
そうです、学生も行くし、まあ、いつでも OB の方来てもらえる感じなので。
あ、そうですか、はい、で大学でやるときはもう純粋に大学のメンバーでやるんですか？
そうです、まあ仕事が休みの OB の人もたまに来てくれたりします。
そうなん
です、
はい、じゃあ結構その社会人の方とも融合してやってらっしゃる。
そうですね。
ああ、そしたら頼もしいですね、いろいろと教えてもらって。
はい、
あ、だから先輩が後輩に教えていく、その一般の方も教えてくださる感じですか？
そうですね。
すごいですねそそんな中でもうセパタクロー歴3年になりますね、
はい、
そんな中ですごいなって思うのは、なんと増田さんはアンダー23という全国で23歳以下のメンバー強化メンバーに選ばれてる。
そうですありがたいことに。
今のちょっとなんかため息まじりは何だったんだろう
恥ずかしさが。
あ、そう、いやいや、そこはね私たちすごい誇りに思ってるんですけどもアンダー23ということで全国で、なのでまあいろいろと大会があるわけですよね。
そうですね、
大会、その全国大会もあれば、ああいうオープン戦もあったりして、はい、そういうのに結構積極的にチームとして参加されてるんですか？
はい、私は結構参加させてもらってます。
そんな中でキラルと光るものがあって選ばれた
ちょっと引っこ抜かれました
引っこ抜かれました、
はい、
でこういうアンダー23で練習、東京とかに行くんですよね？
そうですね、合宿があったら行く機会もあります、
ね、あ、そうですか。メンバーに選ばれたのはもう1年いつからですか？
1年生の時ですね。
じゃあ結構セパタクロー歴短くても選ばれちゃった。
はい、
はい、あ、そうなんですね。その時もやっぱトサーとして？
あ、そうです、ずっとトサーで
やってきて。自分の武器って何ですか？
自分の武器ですか？
強
み。あ、なんで、私は結構背が低いんですけど素晴らしっこいので、結構いろんなコートどこまででも
いける
拾いに行きます。
ボールを拾いに行く
とにかく。
なるほど、はい、なるほど。だからあのレシーブの人もいますよね、
はい、そうですね、みんな結構レシーブ、う
ん、あ、みんなで拾いに行って、はい、それでもう3回で返すっていう、はい、で 15点取った方が、選手した方が勝ちってことですね。
そうです。
なるほど、そうか、そういうあの瞬発力、すばしっこさ、
すばしっこさ、
ね、それでもうということで、じゃあ全国大会そうやって代表で選ばれて試合にも参加経験がありますか？
そうですね、ま、いろんな大会の種類があるんですけど、ま、学生だけが出る大会とか地方が主催してくれる大会とかもあって、それにはいろいろ参加させてもらってます。
そうですか、今後楽しみです ね、 ね、
はい、
来年は名古屋でね、アジア大会がありますけれども。
そうですね、
4年生で、はい、アンダー23、はい、選ばれますね
ちょっと一歩でも近づけるように、
ね、そしてね、もうこの日本代表選手に選ばれたらいいですよね、
はい、
頑張ってください。
頑張ります、
ね、改めてスパルタクローってどんなところが面白いと思います？
そうですね、なんか一個一個のプレーが目離せないところが結構魅力的かなと思います。
本当に瞬き厳禁ですもんね、
はい、
これ皆さんにぜひね動画見ていただきたいんですよ、
はい、
動画見ていただいて、本当にね素晴らしいプレーなんで皆さん楽しんでいただきたいと思います。ちょうどですね9月ですよね、あのお隣の三原でオープン選手権がありまして、はい、見事ウィミンで、
はい、
優勝を飾ったというねチームが。
ありがとうございます。
素晴らしかったですねあれは、うん、あの何が良かったと思いますか、振り返って。
何が良かった、うん、そうですね、ちょっとあの普段私一緒に出ない方と出させていただいたんですけど、その中でお互いコミュニケーション取って、ま、何より楽しくやれたことが一番良かったかなと思います。
皆さん楽しんでやってらっしゃいますもんね、はい、そこが魅力だなと思います、はい、そうだからオープン戦っていうと、この例えば尾道市立大学セパタクロー部で出たり、
はい、
あの他のチームと組んで出たりすることもできるんですよね。
そうです。
いや、それがちょっと一つの魅力っていうので、はい、なんか、はい、あのかっちりきっちりしないっていうところがいいんですよね。
ちょっと楽な感じで
ですね。さあ、セパタクロー部として今部長ですよね、
はい、
まとめるのも大変だと思いますが今後の目標を聞かせてください。
そうですね、部としてはまあその広島オープンっていう大会、自分たちのその 地域でやる大会もあるので、そういったのをまたもっとこれから活性化させていけるように部員の強化もつなげたいですし、その大会とかでも結果もこれからどんどん学生で残していって、もっと活性化させていきたいっていうのが強い思いがありますね。
同級生の中で部員何人ぐらいいらっしゃるんですか？
は
い、
今は同級生だったら3人ぐらいですかね。
で部全体では？
部全体が20人ちょっとぐらい。
男女合わせて、
はい、
部長としてはどうですか？もっともっと部員増やしたい。
そうですね、ね、
同級生でセパタクロー部以外の人たちもたくさんいらっしゃると思うんですけども、はい、どうですか、セパタクロー部っていう風に言って、あの反応はどうですか？
いや、なんか珍しがられます
やっぱりそうなんだ、はい、でもそれもちょっとなんかメジャーになってね。
そうですね、
ね、でせっかくこうしてこの私の目の前にアンダー23に選ばれる選手がいるということで、すごく私誇りに思ってでこの前もその全国からやってくるんですもんね、この地方大会に。
はい、
それで見事女子優勝ということで、ね、すっごいもう優勝旗ならぬしゃもじですよねもらってましたからね。
はい、
ね、なのでこれぜひね続けていただきたいなと思います。はい、ご自身ではどうですか、もうプライベートで夢とか。
そうですね、そのはっきり決まってないんですけど、本当にはっきり決まってないんですよ
じゃあもうぼんやりと、はいはい、どうしようかなっていうのはこれから決めていこうっていう。
そうですね、
セパタクローについてはどうですか？
セパタクローは個人的に続けたいなと思ってて、その度合いはまたこれからの自分の成長を加味して、まあ、決めていくんですけど。
なるほど、
まあ、続けたい競技でありますね。
増田さんちなみにご出身は？
愛媛県です。
愛媛県か、だからあの愛媛に帰るかもしれないし、
はい、
この尾道残るかもしれないしまた違うとこ行くかもしれないけれども、はい、まあ、どこかでスパータクローがあったらいいですよね、やれる環境だったら、はい、
そうですね、
ね、あ、そうですか。ではね、せっかくあのやっぱりもうちょっと、ね、皆さんに広まってたくさん部員も増えたらいいなとも思ってらっしゃると思うことなんで、ぜひラジオをお聞きの皆さんに一言メッセージいただけますか？
はい、セパタクロー全然馴染みのないスポーツだと思うんですけど、多分見たらもうずっと見入っちゃうような魅力いっぱいの競技だと思うので、そのたくさんセパタクローに触れ合う機会が皆さんに届けたらいいなと思います。
はい、日比田小学校で日曜日でしたっけ？
日曜日です。
何時からですか？
夜の5時から、夕方5時からです。
あ、それは毎週？
毎週です。
あ、そこはちょっと自由に見学できる感じですか？
あ、はい、連絡いただければインスタの方とかに。
じゃあインスタで、セパタクロ
ー、はい、尾道セパタクロー
で検索したらいいですね。はい、そちらの方にぜひ一度見ていただきたいと思いますしまた来年もそのオープン戦ね、三原でやられると思いますの で、
そ, うです、ねね、
そしたらその増田さんの活躍見れると思いますしあとね、部員の皆さんもね、
はい、
参加されると思いますので、はい、今日はですね、もう貴重なお話聞けました。尾道市立大学3年生でセパタクロー部部長でいらっしゃいます増田佳穂さんに魅力などお話しいただきました。空中の格闘技ぜひ皆さん一度は見ていただきたいと思います。今日はありがとうございました。
ありがとうございます。
部活の皆さんにもよろしくお伝えください。
はい、
応援しています。ここまでゲストコーナーでした。